穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
皆さんこんにちは。今回のゲストも引き続きニューワールドプロデューサーの山本時臣さんと、そしてお部屋の魔法の学校の校長先生の山田博美さんです。はい、それでね、もう本当にこの二人ね、結構激動の人生を歩んでいてですね、だけどそんなことがあったから、この風の時代も本当に自分軸を持って、こうなんかこう本当に自分のやりたいことを軽やかに、そして自由に、本当に前回もね、どっちでもいいというね発言、すごい皆さん楽になりませんか、どっちでもいいって自分に言ってあげたら、なんかあ、いいんだみたいなね、枠がこうどんどん超えていくなとか思ってたんですけど、今日もね、ひろみさんって実はシングルマザー歴長いんですよね。何年ですか？
シングルマザー歴が19年
なんですよ、うん、で、ね、息子さん一人を抱えて、まあ、シングルマザーになる決断というかね、そういうその辺のなんかシングルマザーで主張されている方、そして、ね、シングルマザーでなくてもですね、ひろみさんのなんか人生をどうこうなんか乗り越えて今があるかっていう話を聞くと、すごく皆さんの生きるヒントになるかなと思ったんで、はい、ぜひよかったらお話しください。
はい、もうね、シングルマザーだって言われるまでシングルマザーだったことをもう忘れて
今もシングルマザーだけど忘れてるんですよね。
忘れてましたね、
はい、
過ぎてみたら全部ネタだったんですけど、そうですね、最初はまあもう本当に楽しく結婚生活してたんですよね、でもちょっとまあある、ビジネス的な事件がきっかけで、もうどうしてもこうお金の都合がつかなくなって、でもうちの親戚のお金まで、もう使っちゃって、それでもう別れましょうってことになったんですね、
その元旦那さんとね。
元旦那さんと、うん、で、なので借金その時5000万円を、5000万円ではなかったんだけど、半分ずつするからお願い別れてって言って別れてもらったので、借金も持って、で、貯金はゼロ、で子供と連れて職業もなし、で、実家に帰ったんですよ、でもまあしばらくは動けなかったんだけど、そんな時にまあいろんなこうもう普通に頑張ったら無理だなっていう金額に借金がなっていくんですね。生活費も稼げないから、余計にこう自分でも少しまた借りちゃったりとかして増えていくし、で利息がつくっていうこと、当時私お金借りたことなかったから知らなくて、で返しても返しても減らないから、なんでかなと思ってたら利息がついてて、で全然増えていくんですよ。で5000万円になって、これは今までの考え方で普通に働いてたら一生かかっても返せないっていうことが分かったんですね。
はい、
まず
体験を通してね。
まずね、それで、なので今まではそれは普通じゃないけど、なんかびっくりするようななんかやり方がないかなと思って、で、まあ、単純に考えられるのは社長になる、なれば稼げるかもしれないと思って社長になろうって思ったんですよね。でそれで起業したんですね。で今度起業したら、でも起業したからといってずっと外に出回ってたかっていうとそうじゃなくて、離婚してすぐ子供がすごい傷ついてるから多分ね、だからそばにいたいっていう思いで起業したのもあったんですよ。働きに行くのが土日祝が出ないといけない職業しか、その借金が返せるような仕事がなかったんですよね、なので社長になろうと思ったから、子供が高校2年になるまで泊まりがけの出張行ったことないんです、実は。実は行ったことないんですね、なのでその辺はすごい大事にしようと思って、ただほったらかしではあったんですけど、それだけは守ろうと思って やってはいたんだけど、うん、で、非常識な方法しかもうないなと思って、うん、で非常識な方法をこう探してたら、まあ、いろんな不思議な方法を発見していくわけですよね、はい、今に至る、うん、こういうふうにしたら全然脈々なく突然うまくいくとかね、うん、そういう方法を発見し始めて、いた時にですね、まあ、あの仕事は今とあんまり変わらない仕事をしてて、実はその前の旦那が私を現場に連れて行って置き去りにする事件っていうのが昔あったんですけど、それで現場を朝までに仕上げとけって言われて、で、まあ、まあ仕上げられちゃったことがきっかけで今 あのお部屋のことができてるので、もう今となっては感謝なんですけどね。だから それしか仕事ができなかったので、その仕事やってたら、そしたらある日不思議な出来事が起こって、光の玉が現れて心の内側に、で、いろんなことを全部教えてもらうっていうことに結局
出会ったというか、そういう体験したわけですね。
体験、
まあ、その時は空間を何かしてたんですか？
その時は、そうです、ごく普通に工務店さんに依頼があるお客さんの お部屋とかお店とか新築の家とかのプランニングをやってたんですね。
インテリアデザイナー、
デザイナー的なことを、まあ、カウンセリング入れつつやってたんですね。でも、まあ、生まれつき不思議ちゃんだったから、その不思議にうまくいく方法をずっとやってたんですよ、
うん、
で、みんな全然それってまじないかなんかですかって言われるから、心理学で紐付けようと思ってこうやり始めてたんですよね、
うん、
なんかそんなことやってる時に、まあ、そういうことに出くわすわけなんですけど、でもお金はないんですよね家に2円しかなかったことがあって、
残高2円、
残高、家にある全財産が2円ですよ。あ、借金は5000万あるんですよ、うん、現金が2円しかなくてそれでもう電気も2回ぐらい消されたことあるし、もう本当にね散々でしたけども、でもね、それでもね、なんかこの何だろう、今までのやり方と違ううまくいく非常識なやり方を探してたので、うまくいく方法を考えようと思って、でうちには資産が、どんな資産があるかってこう見てみようと思って、あるものに目を向けようと思ったんですよ、うん、ないものじゃなくてね、あるものに目を向けると、まあいろいろあるかなと思ったら何もなくて、息子しか資産がなかったんですよ。で、息子をどうしても譲ってほしいって言われたらいくらで譲るかなと思ったら、やっぱり、ね、国家資産、国家予算ぐらいじゃないとやっぱり譲れないなと思って、
うん
うん、まあなんかこうどういう計算したのか忘れましたけど、まあ3兆円と出たんですね。
はあ、はあ、なるほどね。
でうちには資産もあると、3兆円、
うん、
ただお金持ちの友達がよく同じこと言ってたんですよね。ビルはあるんだけど今使えるお金がないんだよねってよく言ってたんですよ。で同じだと思って、
はい、
で3兆円あるけど今使えないだけって思うようにして、で夜寝る前は息子と2人でこうやって天にこう手を挙げてですね世界中のみんなオラに現金を分けてくれって言って大笑いしてたって
、いや皆さん笑いながら世界中のみんなオラに現金を分けてくれ、これですよ寝る前は、すごいですよ、おひろちゃん式現金現実化ワーク、はい、そう言ってたんだ。
そう言
ってね、3兆円の息子さんとね、
3兆円の息子、まあ、当時は小さかった息子とで、ドラゴンボールに世界中のみんなオラに元気を分けてくれっていう、
ね、元気を現金と書いて、
そう似てるよねこれ現金とか言ってでもらいながらなんか悲惨な状況なんだけど毎日楽しくやってたらなんかね、その不思議な出来事は起こるし、
例えばどんな不思議な出来事が起こったんですか？
まあ、最初はその光の玉が来て、うん、不思議な情報をくれたりとか、うん、あとはそのね、私にそのお金を、出してくれる人とかが現れたり
して、ね、現れた、
うんうん、でなんかね、いろんな人に恵まれ始めてうまくいき始めたん
ですよ。お金出すって言ってどれぐらいの金額、失礼ですけど出してもらう？
870万円
面白い数字だけどお金を出しましょう、あなたに870万円出しましょうって言って、オラに現金を分けてくれとか言ってて楽しく夜中遊べて、そういう光の玉がやってきて情報をくれたりとか、具体的な情報とか来たんですか？
それは具体的に、めちゃくちゃ具体的に来ましたね。セミナーの レジュメまで入ってました。そのまま使ってます。
あ、だから H がこう自分の中にやってきて、うん、
はい、
でそれをこの 文面化したみたいな、そんな感じですかね。
そうですね、そこに書いてあることそのまま写したって感じ、はいはい、のものもあったし、
うん、
でフォルダーみたいなのが入ってて、うん、回答しないと中が見られないみたいなのもあったんですよ、うん、でそれは時間が経って自分がそれをちゃんと理解できるようになってから一個ずつ開いていったみたいな感じで、
うんうん、
それでここにおられるニューワールドプロデューサーのトキちゃんに出会う少し前に全部開いた直後に出会ってるんですよ ね、うん、タイミング的に。なので、19年間かけて多分その、うん、光の玉の情報が開いていって、
うん
うん、今やっと活用
してそれを例えば本にしてたりとか、うん、それを、まあ、セミナーを開いたりとかする情報になったんですよね。
そうですね、
うん
うん、だんだん最初の方は多分 50%60% の内容でも十分みんなが知らないことだったからよかったんだけど、今はもう全部理解した上で、
うん、
まあ、やってる感じですね、
うん、そうそう。例えばその、うん、H の中で僕も最初びっくりして、僕も、まあ、僕も実はおひろちゃんにうちのリフォームやってもらったんですけど、うん、その時に面白かったのはこう、まあ、たまたま僕古い家に住んでて、隣なんていうの、町屋のこうにニコイチのやつだったんですけど、うん、隣が突然空いたんですよね。で空いたから、まあまあ、うち借りようと思って、うん、で借りたんですけど、まあ、ニコイチだから、
うん、
2倍になるわけですよね。2倍になる面積とかが。でそれをどうしようって相談した時に、床面積、空いてる床面積の広さがその所有者の収入に比例するんだっていう、そのうちの H があって、あ、そうなんだっていう。まあ確かにお金持ちの家ってなんかこう何ガラーンとしてるなみたいな、あんまり物置いてないなみたいな、床面積広いみたいなっていうのをなんとなく思ってたので、あえてこう何も置かないようにしたんですね、
うん、
で床面積が結構空くようにした。で基本その空いたから2倍になったんですけど、うん、面積が。そしたら僕収入本当に2倍になったんですよ。
面白いね、まあ、床面積。
そう、
ああなるほどね。
そう、多分それ聞いてなかったら、まあ、いろいろ置いてた
んですよ、ね、置いてたんですね。あ、すごくシンプルにやってたわけですね。で今皆さんね、おひろちゃんの話を聞いていて、あ、これおひろちゃんだからやってきたんだと思う人もいるかもしれないんですよ。でも一つの、そのサインっていうのは、おひろちゃんが言ってたように本当に借金の金額は変わっていなくて、逆に何ならちょっと増えたりとかもしてたけれども、何よりも本当にすごい楽しんでたと思うんですよ、うん、そのもうその資産がある、ね、資産があるというある世界を見ている時っていうのは、どんどんと宇宙はその循環の中に私たちを入れてくれているわけなんですね。だからあなたの状態が今どうであったとしても、その自分には、この自分はもうその資産のある、まあ、世界、私の言うなんかね、宇宙マネーとか言ってるんですけれども、それはもう全ての人に平等に与えられていて、結局あなたがどれだけの器があって、どれだけ自分に与えるかということを、ね、決めたらそれがやってくるわけなので、もしあなたが今、いやいや私なんてそんな、今は年収わかんない350万とかだったとしたら、350万の世界を今生きてるだけじゃないですか。だけどそれを超えて、例えば起業するとか、今しなかった人も起業している私はもうそこにある世界はね、なんか年収いくらってこうかちょっと決めてみたりとかして、そしてもうそうなって本当に楽しんで、なんだっけ、
世界中のみんな、うん、オラに現金を分けてくれ。
そうだよ、世界中のみんなオラに現金を分けてくれって、これ宇宙に放ってるんですよね、うん。でそうやって来たのは、おひろちゃんに来ているのは、本当におひろちゃんが担当するアカシックレコードからの情報なんですよ。だからそのおひろちゃんのような形で光の玉のように来なくっても、あなたにはダウンロードできる無限の英知がこのあなたという存在のアカシックレコードからやってくるわけなんでね。だからそのあたりをなんかこう、今度は自分にはアカシックレコードという資産があって、もう自分がこの地球上で楽しみながら遊びながら豊かになっていくような情報があるわけです。私の場合も結構そうで、実際にそれをずっとやってきて、こう生き証人として実験台に自分がなって、自分が人体実験したらこんな風になるんだっていうね、そこにはですね、実際にそれはボーダレスだし、無限なんですよ。 だからあなたが自分に制限をかけてしまったらそこで終わってしまうので、今日のねおひろちゃんのアイデアを借りて、ぜひ今のあなたの現状をチェックしてもらって、で実際にあの宇宙じゃ宇宙のみんなって言っちゃったんだけ
どその方がいいですね
宇宙のみんな宇宙っていうのはこの地球を含めて宇宙のみんな、オラに現金を分けてくれそうやってぜひね過ごしてください。今日ねあっという間にもうね15分経っちゃったんですねおひろちゃん今日ありがとう、そね、たくさんすごい英知をいただきましたので、ぜひ皆さん今日聞いたのをですね、自分が自分らしく実践できることをやってみてください。次回ねあのトキちゃんの、トキちゃんも結構ねすごいいろんな波乱万丈な人生を送っていたので、そんな中でこの風の時代の皆さんの元気づけるなんかメッセージなどお話とか聞きたいと思います。ありがとうございました。今日はありがとう。
今回の放送はいかがでしたか。穴口恵子に聞いてみたいことや感想がありましたら、ぜひ公式ホームページよりお送りください。www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子と検索ください。それでは次回もお楽しみに。